おはようございます。
おはようございます。
まあ今日の話はもうすでに何遍も出てることですから、まあ改めて屋上奥を重ねる話をする必要もないと思うんですけど、先日同志社大学の沖田先生というこの方儒教の儒学の専門家で、昨年の12月に中国の人民大学で開催された国際儒学学会に、まあ、日本側の代表の出席者の一人として、まあ、向こうでお会いしたんですね。孔子研究所というのは日本に3つほどありまして、まあ最初は同志社大学だけだったんですけども、その後2つできているようです。で、まあそんな関係で今回、まあ、西原先生と私の他にこの沖田先生ともう一方儒学関係の方が参加されたんです。まあそれで非常に優秀な方で、まあ幕末から明治にかけてそのいろいろ日本の学校ですね、いわゆる塾とか、いわゆる各藩がありました、藩校というのがありましたね。こういうそのことについての研究された本も出されたりですね、まあ、そんなことで、まあ月刊誌の方の対談しましょうということで対談をしたわけですが、その中でその最近の学校はその今の法務長の話の中にもあったんだけども、子どもの目線で話しましょうと、それから子どもと同じところで、まあ、教えましょうという、いわゆる友達先生が増えているということでしたね。で、子どもの目線で話をするというのは私は正しいと思うんですよ。問題は子どものレベルまで降りてしまうという、その友達になってしまうということですね。で、家庭でもそうなんですよね。そういうことをこの説く学者がいるわけですよ。ところが子どもっていうのはまだ一人前でも何でもない、身近にそのお手本を持ってそして育つ存在ですよね。だからそのあたりが非常にまああれですね、まあ問題だなということがまあまあいろいろこの対談の中で出ましてね、まあ大変面白い対談になりましたんで、また今の土橋先生、自分史学会の会長さんとの対談の後にこの沖田先生との対談が載るんじゃないかと思います。まあ こうして拝見しますと、大体もう子育て終わった人たちが大半ですから子供の問題ここで話してももうしょうがない。まあまあ、ただあれですね、やはり どういうのかな、やっぱり正しいものをこの後輩たちにどう伝えていくかということがやっぱり大事なことなんじゃないかなというふうに思っています。それから まあ今日の朗読した中で皆さんこのどういうふうにご覧になったか、83ページのですね最後の行ですね、自らの性が持つ歴史性への関心が日本人から失われたことです。これどういう意味かお分かりですか。村下さんどう思いますか。いや、自らの性が持つ歴史性の関心が日本人から失われた。
難しいですね。
じゃあここで質問が出なきゃいけないのに全然質問が出ないんですよね。いや簡単なことですよ。自分、私たちお互いに親がいるじゃないですか。でその親には親がいるじゃないですか。その親にはさらにその親がいるじゃないですか。で親って一口に言うけど何十年か生きてるわけですよね。そこにはその親の人生があり、生き様があり、その時代背景があり、その時代とどう生きたかっていうものがありますよね。でその前がずっとあるわけですよ。それをずっと遡っていくとどこ行くんですかね。結局人間以前まで行っちゃうんだろうと思うんですよね。でやはり結局人間の前は動物であり、動物の前は植物であり、植物の前は何か知らんけどもですね、我々はその親の歴史が DNA の中に受け継がれているんじゃないですかね。だから自分の命のいわゆるルーツと言ってもいいですよね。ね、歴史というかルーツと言ってもいいです。まあかつてルーツというなんかテレビドラマもありましたね。昔もずいぶん前に。やはりこれ前にも話したことだけれども。一人の人間の誕生の背景には二人の父親と母親があり、その父親母親にそれぞれ二人ずつの父親母親があり、それを7代遡ると1200何歩ぐらいになるんですよね。さらにそれ10代遡るとね、大変な数になりますよ。だから途中でそのうちの一人でも溶接したら我々生まれてこなかったわけですよね。だからやっぱり一人の人間の背景にあるその命のこの積み重ねというかな、これを私たちはやっぱり大事にしなきゃいけないと思うんですよね。だから私はまあ最近すごく感じてるのはやっぱり親を尊ぶわけですけど、いずれにしてもその元にあるのは自分のその家庭における親、親の背景にはその今ここでは歴史って言ったけど祖先ですよ。親を尊ぶ、親を大切にする、親が結局家庭の根ですから。だからその辺のところを私たちはやはり取り戻す必要があるんじゃないか。それとまあ美しい自然ですね。美しいふるさと、まあ私もふるさとから離れて随分経ちますけども、 たまたまこの間ある人と話してましたら、広重の東海道五巡三次ってのありますね。こういう話すると金屋さんが喜ぶんだよな。あの東海道五巡三次をの景色をね、現代に蘇らせようという、つまりもうあの光景をね、そういうこの建築家やなんかでもってそういう話があるんですと。あ、面白い発想だなと思ったんですけれども、まあいずれにしてもこの自分の家庭ふるさと、特に日本の自然というのはかつて西洋の人が本当にびっくりしたほど神秘的な美しさを持ってた自然なんです。それをもう土木建築でねバタバタ壊して、もう本当におかしくなってるけども、まあもういっぺんこのなんていうかな、私たち今これだけ豊かになって近代国家としてもうすごくなったけども、それと引き換えに水は買わなきゃいけない、花粉症には合うね、もうそういう形だけ豊かになったけど本当の何かが失われているような気がしますから、その第一歩はやっぱり家庭ですよ。家庭でどういう親子関係を作るか、どういう食生活をしているか、これが元だと思うんですね。その辺のところをやはり、まあもう少しスコーレとしてそれを社会に発信できるようなものがマスターズで取り組まれてもいいんじゃないかなという気がしますね。どうも。
ありがとうございました。